アフィリエイトキャストの炎です。今回はですね、ファンコミュニケーションズ A8net の杉山さんのインタビューの方をお届けしたいなというふうに思います。今回もですね、前回に引き続きまして、アフィリエイターに役に立つ情報、パート2ですね、ということでお送りしていきたいなというふうに思います。今回ですね、どんなお話になるかと言いますと、まあ、ASP さんの側から見てですね、まあ、売れてるジャンルですね、どういったジャンルが売れてるのか、ということを聞いてきました。あとはですね、稼いでる人はどういう分野で稼いでるのか、まあ、そういったお話についても聞いてきております。あとはですね、まあ、儲かるサイト、稼げるサイトというのはですね、どういうサイトなのかというようなお話も聞いてるんですけれども、まあ、その辺はですね、実際に直接インタビューの方でですね、お聞きしていただきたいなというふうに思います。それでは早速聞いてみましょう。
まあ、いろいろこうアフィリエイターもいろいろタイプがあって、まあ、こうレビューが書くのがすごい上手い方とか、まあ、セールスなんですかね、セールスコピーを書く人が上手い方だとか、まあ、SEO にすごい強い方だとか、プログラムですごいこうどんどん作ってしまう人だとか、あると思うんですけども、そうですね、江畑さんのこう契約してるパートナーの中では、どんどんタイプのが上げた方が多いんですかね。印象的なものとして、
そのいわゆるスーパーフィレーターって言われるような皆さん、
はい、
共通しているのは、トラフィックを非常に多く稼がれていますよね。母数になるトラフィック非常に多い。で、それもそのターゲティングされたトラフィックを、ちゃんと持ってこられているなっていうのを感じます。
トラフィックページビュー、
そうですね、
クリック率も、まあ、高いというかある。
そうですね、そこで特定の層の、トラフィックを稼いでますね。特定のそのターゲティングされた方の、ですので、そこで、まあ、例えば自動車に興味がある人をダッと集めて、その人たちに対して、まあ、自動車保険の状況を見せてあげるとかですね、まあ、そういう的確な人に的確な情報を、出していらっしゃるなということですので、トラフィックの集め方も、SEO のですね、まあ、使われてその検索エンジンの、上の方に、出るようになっているとかですね、あるいはアドワーズのようなものに、お金を払ってですね、トラフィックを誘導して、その上でアフィリエイトのフィーを稼いでるというようなケースもありますよね。
私はちょっとプログラムとか使わないアフィリエーターなんですけども、まあ、結構稼いでるスーパーアフィリエーターの方、知り合いで言うとやっぱりプログラマーかけて、まあ、大量にこうページを、まあ、生成できてっていうような方が多いのかなという印象があって、これからどんどんこうそういう人じゃないと稼げなくなるのかなって気もするんですけど、そうでもないんですか。そういう人ばっかしが稼いでるわけでもないんですかね。
そうですね、必ずしも、そうとも限らないかな。ただ流れとしてはね、どういったらいいですかね、まあ、複数サイトやっぱり運営されるようになってくると思うんですよ。得意のジャンル、大体スーパーアフィリエイターさんの方っていうのは、ジャンルごとにですね、いろいろサイトをしますね。で、その扱ってるジャンルがどんどん増えていく。まあ、切り口は違うサイトを複数持たれるというような形になります。まあ、そうした場合もある程度自動的に、まあ、簡単にページが生成できるとかですね、メンテナンスが、やりやすいようなサイト作りっていうのになっていくのかなと思います。
ちょっともしかしたらさっき質問かぶってしまうかもしれないんですけども、今エアテの広告の中で売れてるジャンルっていうのはどのジャンルなんですか。
ですね、金融関連ですね。 まあ、証券会社さん、
証券
ネットをとりあえずのその口座を開設するとかですね、あるいは、まあキャッシングカードローンなんかの、まあ、申し込みとかですね、金融系のジャンルが、人気が高い。
なるほど。別の SP さんに伺った時は、まあ、消費者金融とか、まあ、クレジットカードですね、まあ、それが圧倒的に高くて、最近はあの同じ金融でも証券系がかなり伸びてるに行きました、
ね、そうですね、今時代の流れなのかね、ですけれども、ネット証券さんの口座開設とかって非常に今、呼吸がありますね。
そうですね、まあ、あのクレジットカードに比べると結構あれですね、クレジットカードに比べると単価は結構安い
ですね。そうですね。この辺はもう少し、業界に競争していただいていいですね、報酬を出していただければというふうに思っているんですけどね。
あれはどうしてもこう最初がやったところとこうだんだん横並びになってきちゃうんですかね。
ただですね、そのいわゆる大手証券さんとかね、あるいは中小とかっていうような形で、こう、トライアスゾーンが違ってるかなっていうのが、パッと見た感じは、そんな感じにはなってみたいですけども。
大手は、まあ、割と低め、
うん。そうですね。まあ、ブランド力がある分、その分制約率も高いでしょうと。つまり、申し込みも多いでしょうと。わかりやすいけど、稼げますから、よろしくみたいな、そういう気持ちもあるじゃないですか。逆に、ね、まあ、中小のところは、大手さんに負けないフィーを払うんで、ぜひ、うちをよろしくっていうような、そういうメッセージが込められてるんだと思いますけどね。
ちょっとスーパーアフィリエーターさんのお話にも関連してきちゃうんですけども、スーパーアフィリエーターさんも、人によって、そうですね、まあ、会員登録系の売り上げがすごい多い人とか、まあ、キャッシング系の売り上げが多い人とか、あんまりこう、人が扱ってないような、ジャンルの売り上げが多い方だと、結構それぞれ違うというふうに聞いたんですけど、やっぱりそれぞれって感じですか、
ね、そうですよ。得意分野持たれてますよね。
やっぱりこう、クレジットカードとかやってんだろうなとかって思ってたんですけど、そうでもないんですかね。結構もう、皆さんそれぞれ全然得意分野が。
うん、そうですね。皆さん全員クレジットカードってことはないですね。もう、物販で頑張ってらっしゃる。方もいらっしゃいますし、そういう会員申し込み系で頑張ってらっしゃると思います。やっぱり、私も共通しているのは、それぞれそこで、発信されている情報、そのオリジナルのコンテンツの部分というのは、かなりユーザーに支持されるような、内容の濃いものをケースが多いですよね。
やっぱりそうですね、前の SP さんの別の話も聞いたときも、まあ、それはアクセストレートさんなんですけども、やっぱりまあ、あの得意分野、また専門性があって、コンテンツがあるサイトが売れてますよみたいな話だったんですけども、コンテンツというと、どう言われるんですかね、その情報量が多いということ
そうですね。で、まあ、例えば、その、まあ、何ですかね、ネット証券。とかっていうところにフォーカスすれば、そういう一社だけじゃなくて複数のネット証券を、まあ、比較したりですね、このいいところどこだ、ね、悪いところここでみたいな、そういうものが、よく分かる。
そうですね。
これからまあ申し込もうと思ってる人は、そこのサイトを見て比較すれば、まず情報に不足はないでしょうっていうね、そのぐらいのコンテンツを作って、それも情報はフレッシュなものですよね。なんかの手数料が変わりましたということになれば、すぐにそのコンテンツを変えていく。
これちょっと聞いていいのか分かんないんですけど、はい、あの一般にこう公開してない広告主とかもあるんですか。これあの
あります
あります、はい、あ特別に、はい、企業の要望で一般に公開してない特別にこう
ありますね、
はい、名指しでというか、
はい、